Labirintos. この番組は大垣書店の協力で放送します。
彼の文芸趣味や芸術感が極めて洗練されていて、古い用の布でより分けられた作品、技巧的な鋭敏な頭脳で蒸留された作品にしか愛着を感じないように、また彼の思想にはっきりと見体の色が現れているように、彼の花々に対する思考もあらゆる残宅や檻から脱却して狂雑物がなくなり、いわば清流されたようなものになっていた。武田義文です。12月、もう今年も終わりですよね。このラジオラビリントス、最初ちょっと朗読させていただいたこの触りですけれども、これはね、19世紀の末期にフランスの作家で、ユイス・マスという人の書いた、まあ、有名な、世紀末を象徴するようなデカダンな小説、坂島というふうに訳されているんですけども、坂島っていうのは、聞き慣れない方もらえるかもしれないけど、逆さまのことです。逆転した世界っていう、意味ですよね。で、この、実は名訳で僕らは、若い頃にこの翻訳に接して、すっかりかぶれてしまったわけですけど、渋沢達彦という、フランス文学者が、これを訳してます。で、ちょっと今マイクじゃないか。落としちゃった。これね、ジョリー・カルル・ユイスマンスっていう人の奇作、怪しい作品ですね。坂島。これ1884年に出版されたものの翻訳ということです。で、この坂島っていうのは逆さま、つまり、世界を逆転させて捉える、ある、風変わりな、金持ちの孤独な男の、生活様式や、ものの考え方ってなものが、ここにこう、現れている、非常に美学的にこう、なんていうか、室内を閉じ込めてしまう、まあ、19世紀末の、ちょっと今これ拾います。デカダンスというのは一つ特徴はですね、極めて内的であるってことかもしれない。つまり、部屋の中に閉じこもるインテリア、の中にこう、人工的な自分の観念の、世界をもう一つ打ち立てるというわけですね。で、これはこの主人公デゼッサントというんですけど、この主人公の趣味っていうか考え方はですね、このタイトルに示されているように、普通の人の生き方とは逆なわけです。それで、昼間眠って夜起きて、それというような世界を逆転させる、そういう言い方をする。ちょっと続きをもう少しだけ読みますね。けれども、温室の花に対するこの最終的な選択は、彼の全体的な思想、いろいろなものに対するその時の意見の変化に伴って、徐々に修正されたものであった。かつて、パリ在住当時、人工的なものを好む、彼の生まれつきの傾向。彼をして本物の花を捨て去って、ゴムや針金や陶器やタフタや、紙やビロードの神業によって忠実に再現された、まがいの花をもっぱら愛するに至らしめた。 霊妙な芸術家の指で細工された熱帯植物の驚くべきコレクションを彼は持っていた。自然を丹念に追求してこれを再び創造する芸術家たちは、その誕生から成熟を経て凋落に至るまでの花の姿を模するのである。すなわち彼らは花の目覚めや眠りの数限りないニュアンス、この上もなく移ろいやすい表情を捉えることに成功する。また風にめくり上げられた花びらや雨に痛めつけられた花びらの様子を観察し、創業早い暁の花の冠にはゴム製の露を滴らせ、花盛りの状態を作った時には樹液の重みで枝をたわませ、萼が抜けたり葉が落ちたりした時には枯れた茎と干からびた角頭をひょろひょろと伸ばすのである。角頭ってのはどんぐりとかああいうような類ですね。この見事な技術は彼を長いこと魅了してやまなかった。しかし現在彼は別の花の組み合わせを夢見ているのであった。本物の花を模した造花はもうたくさんで、彼が今欲しいと思っているのは偽物の花を模した自然の花であった。いやー、これがその坂島の主人公デザスタントというね、男の、思考好みなんですね。でこれはとうとう今最後に朗読いたしましたが、偽物の花をもう最後はですね、本物の花を模した造花なんてものはね、もう結構だと、もうたくさんだと、飽き飽きしたと。彼が今欲しいと思ってるのが、これとんでもないですが、偽物の花、つまり造花の花を、模したってことは、つまり自然が造花の花を、真似て咲かせた花、なんてことをね、考え、そいつが欲しいんだということを言ってるわけです。で、この、デゼッサントという人、まあ、これはもちろん架空なんですが、まあ、ひょっとしてというか、モデルがいたようです。で、このモデルというか、こういう人物、この精神の、この、極みというか、アーティフィシャルな、極まで、観念をね、立ち上げていくわけですが、まあ我々に人類ってものは実は多かれ少なかれ言語的な生き物でありまして、それは現実世界ともう一個別個になぞらえて、観念でもう一つ世界を構築するってことをやってるわけですね。で、この例えば今坂島と言いました逆さま、リバーシブルな世界、この逆転した世界、これは人間がやっぱり考えるわけですが、この人間がふとこう考える、これどういうことで出来上がってるのかということの謎の、一つはですね、人工的な今ガラスで作り上げた鏡というものに我々親しんでるわけですが、その鏡よりはるか大昔からというか、水鏡っていう、つまり水に姿が映るということです。この鏡というものの持つマジックについて、我々人間、人類はですね、長い間考えてきたわけです。で、まあ我々が、やはり同じく19世紀の後半に現れた、これはイギリス・ロンドンですけれども、不思議の国のアリス、あるいは鏡の国のアリスというようなものを書き上げた、人がいます。で、この、子供向きの漫画じゃない、おとぎ話なんですが、ルイス・キャロルというペンネームでもって書いている人で、 本当はロンドンの大学の教授で、論理学の教授で、何でしたっけ名前は、ドジソン、なんとかドジソン、ちょっと今思い出せない、という人です。で、彼は子供アリスという少女や他の少女たちの写真を随分撮ってるわけですが、ちょうど19世紀の中葉というか、写真術、カメラというものが生み出されて、つまり外界にある、遠くにあるようなもの、あるいは近くにある、外にあるものを、世界をこちらの、カメラの窓の内側に引きずり込んで、その後ろに、投影させて、そいつを定着させるっていう仕組みを、まあ、生み出したわけですね。こういう恐るべき魔術の装置が、19世紀の中頃を、まあ、大体その辺だと思いますが、生み出されて、で、そのドジソン、つまり、ルイス・キャロルの時代には、ちょうど写真、カメラが多少工夫されて、誰でも多少扱えるようになってきた、そういう頃だと思うんですが、この鏡に対する考え方や写真っていうマジック、こういったものは、実は今最初に言いました言語の持ってる仕組み、言語っていうものがおそらく、どこの民族も生み出したこの言語の持ってる構造ですよね。これは、例えば双子のようにペアの感覚、二つが右と左にいる、あるいはその前と後ろにいる、あるいは連なって見えるというような、あるいはこう、こちらは足が下だけど、向かいの男はどうも足が天の方を向いて頭が下だとかっていうふうに、こういくつか、つまりシンメトリーと呼んだり、アシンメトリーと呼んだりするような、あるいはその鏡面に映る映り方もいろんな、言語的に示すわけですね。で、この論理学あるいは言語学、そういったものと今言ってるこのマジックというようなものは非常に関係が深くて、19世紀に実はそれらが、もちろんもっとずっと古代からそうなんですが、19世紀にもう一度そういう問題が、ひょっとすると大きく現れてきた。現れてきたっていうのは、つまりね、産業革命やいろんなことが、起こって、世界がこう塗り替えられたり、新しい時代になってきて、そしてその都市と田舎っていうような構造が、はっきりこう分かれてきたり、あるいは、都市と都市が結ばれていくような、そういう時代でもあったというふうに思えるわけなんですが、この19世紀の、間にこういろんなものが噴出してくるわけですよね。で、特にまあ、象徴的に僕らが知るのは、ロンドンやパリっていう都市をの中でこういった現象がいろいろ起こるわけですが、この今言ってるその坂島、つまり反対の世界、ひっくり返った世界や、あるいは鏡の向こうにある、世界、そしてこの今坂島の、主人公として登場したデゼッサントが、昼の間眠っていて夜になると起きる、それから人工と自然の間を逆転させる、これ実は読まれるととても面白いので、おすすめしますけど、今この番組でこれを朗読してるわけにいかないので、ほんの触りだけをお伝えしてるわけですが、このデゼッサントの趣味、つまりであるところの、あるいはそのライフスタイルであるところの、昼眠って夜起きる、これ実は僕でもあるんですけれども、僕も大体起きるのが非常に遅いわけですんで、夜は起きてるんです。まあ、そういった人は僕に限らず結構多いんじゃないかなと思うんですけれども、こういったその昼夜をまず逆転し、それから 生と死、生と死ってのは生きてるか死んでいるかっていうことを逆転させる。それから年齢を、減るごとに、若返っていくってなね、ことがあったりする。これは同じく19世紀末のロンドン、にいたオスカー・ワイルドという作家が書いた、ドリアン・グレイの肖像っていう、作品があるんですが、このドリアン・グレイっていう人は、自分の肖像画を書かせて、自分の年はね、何年経ってももう若いまま年を取らないで、代わりに肖像画が年を取っていくっていうなことを考えて、これ元は楕円の肖像って呼ばれる、やはり19世紀のアメリカの作家のエドガー・ポーの作品に、まあ、インスパイアされたっていうふうにも言われているものなんですが、まあ、19世紀に、オスカー・ワイルドとか、まあ、早く死んだイラストレーターのビアズリーっていう人がいたり、それから、フランスには、まあ、先ほど言いました、ユイス・マンスや、あるいはボードレールという人が出たり、いろいろしたわけですけれども、まあ、もちろん、そんな少しだけではなくて、いっぱいいろんなアーティスト、文学者が出たわけですけれども、ちょっとね、その昼夜をまず反転させたり、生と死を、入れ替えるってなことを言い出すと、これやはり19世紀末に流行った後、末ではないですが、ビクトリアン王朝時代ですよね、ロンドンで、ある文学が、流行していくんですね。で、これがこの中にですね、このゴシックロマンスっていうんですけど、まあ、つまりゴシック小説というものが流行したわけです。ここからいろんなものがね、再び、まあ、リバイバルっていうか、生まれてきて、それらがね、非常に脚光を浴びることになるんです。で、これ世界的に、まあ、今日まで、影響を強く及ぼしている、そんな中の一つを言うと、我々、すぐに頭に浮かぶはずです。ドラキュラの伝説ですね。で、この吸血鬼伝説っていうようなものが、この19世紀の間に、復活してくるわけです。これはもともとはもっと歴史があるんですけれども、19世紀に、文学の幻想怪奇譚、怪奇小説ですね。この幽霊が出てきたり、あるいはその人を食うために蘇ってくるゾンビですよね。こういう墓の中からこう、夜な夜なこう蘇ってくる。これは何でしたっけ、マイケル・ジャクソンのなんか有名な、僕見たことありますけど、スリラーでしたっけ、ああいうようなものが、19世紀にいくつもいくつも蘇ってきてというようなことが起こったわけですね。で、このですね、ちょっとね、この吸血鬼ドラキュラっていうものがね、どんな風に生まれてきたか、ちょっとね、面白い、簡単な本がありまして、ジャン・マリニーという人が書いていまして、これな、吸血鬼伝説。で、これちょっとだけね、またこれも、どこを読もうかな。ちょっと読みますね。面白い。僕の趣味を全部喋って、そうそう。ここをちょっと喋っておかないといけないんだな。今コロナでしょ。で、この疫病がこう流行るってなことが、昨日今日、ペストがその親玉でもっと古い時代に流行したわけです。16世紀後半に、宗教改革というものがヨーロッパでもありまして、ここでね、 吸血鬼の迷信について言及されたわけです。吸血鬼のことを宗教改革で語られたってわけですね。16世紀の後半です。で、このペストの大流行した時代、棺の中で自分自身を食べると言われた死者は、遠くからでも生きている人間に死をもたらす霊的な力があると信じられた。墓の中で何かを噛み砕く音を聞いた。現に数人の証言がある。ってなことがあったらしいんです。そしてルターも、ゲルク・レーラー牧師からこの種の事実を直接耳にしている。プロイセンとシロンスクでは、1552年から物を噛めないように死体の口の中に石やペニヒ硬貨、コインですね。を入れるのが習わしとなった。つまり死者が蘇るっていうことが本気で随分みんな考えたようですね。これがちょっとペストの大流行と関係してるってわけです。こうした初期の吸血鬼はドイツ語ではナハツエールと呼ばれた。ちょっと発音がわかりませんよ。死後他人に取り付いて殺すという意味で、捕食者、捕らえる、食べるものっていうか、捕食者とか、寄生者、寄生虫の寄生です。と訳される。スイスでは、カルヴァンや、ラーバターのような宗教改革の神学者は、死者の再生を、妖術以外では説明がつかないものとした。つまり彼らは、煉獄、地獄のことですね。煉獄、ちょっと待ってください。カトリック教会の信仰において罪を犯した者の霊魂が清められるために留まると言われる場所。これを煉獄、つまり地獄のようなところですが、煉はなんていうのかな。火を書いて、寝るっていう、字ですね。煉獄は地獄の獄です。の霊魂説を認めなかった。ラーバーターは、幽霊は死者の霊ではなく、上辺は死者に見せかけた悪魔の霊だと論文に書いた。この解釈は、1597年に再度、当時スコットランドの王ジェームズ6世、後の英国王ジェームズ1世によって取り上げられ、修正が加えられた。彼が特に精通していたのは自著、自分で書いた本ですね。魔人論、魔人ってのは悪魔の魔に神ですね、にある神秘学の研究であった。以来西ヨーロッパ文化圏では、生きている死者ですね、悪魔の手先であると人々を認めることになった。まあ実は、信仰というか、こういうものが中世、近世に及んで、ヨーロッパで相当まあ流行して、みんな本当に震えをののいて、怯えたんですね。で、これはちょうどペストを怯えることと同じなわけでして、見えないものの、大きな悪魔的な力が自分たちを襲うんじゃないかっていう、その恐怖感なわけです。そして、今先ほども言いましたように、19世紀の間に、特にロンドンのゴシックロマンスって呼ばれる文学の怪奇小説ですよね。この幽霊小説といってもいい。こういった中でいろんなそういう過去にあった、おぞましい、忌まわしい、幻想、歴史っていうものが再び、蘇ってきたのが19世紀 であったと言えるかもしれないんです。で、この住居先の、にそういうものは復活してきたことと、さっき一番最初に言っておりました、論理学、の中で構築されるいくつかの、つまり、つまりリバーシブル、で逆さまであったり、あるいは反転であったり、あるいは、鏡のようにこう映る、でこういう問題がいろいろ生まれてくるんですが、ちょっとね、いろんなことを、言う前に今言ってるその論理学的なあの坂島のことにもう一回話を戻して言いますと、ですね、例えば男と女っていう間には境界がはっきりあって、男は男、女は女というふうに、まあ、教えられて我々も生きてきたわけですが、しかし現実にはこの間はそんなに明確なものではないっていうことがいくつか分かってくるわけですね。これは例えば医学的にだったり、遺伝学的、あるいは、もっと言うとその心理学の及ぶ範疇で言うと、心と体が別々であるっていうことが、まあ、例えば心の乗り物が体であるとかいうことがあったり、あるいは、なんて言いますかね、心はもうすっかり女性なのに体は僕、私男だなみたいな人もいるわけでありまして、これらの間は男女の、問題だけではなくて、いくつかの入れ替え、あるいはその、入れ替わりが可能なような、ところがいっぱいあるわけです。で、この身体的な、意味での男女という意味で、その間に、ある、理想的な像として、ヨーロッパでは古くから、錬金術の中で、まあ、完全な、我々は血管があるんだと、つまり、男も女も半分ずつなんだと。だからこれ一つにならないといけないっていう意味で理想的な像として、アンドロギヌスっていうものが考え出されるわけです。アンドロジーヌとも言う、まあ呼び方はいろいろあるんだけど、それに漢字で書くと両性具有と言います。二つの性、両の性ですね、を、具有っていうのは備える、あると書くわけです。つまりは二つの男女の性を共に持ってますよと、一人の体の中に持ってますよっていうのが両性具有、あるいは両性具有者っていうふうに呼ぶわけです。これはアンドロギヌスというふうに呼ぶんですが、十九世紀フランスのバルザックが書いた小説があるんですけど、セラフィータって僕ら最初そういうふうに訳されているものを見て、この本によるとサラジーヌっていうふうに、まあ、僕はちょっと正しく発音は分かりませんけど、まあ、ともかく同じ、バルザックが19世紀に書いた小説なんですが、この本ではちょっと今サラジーヌと言いますけど、このね、サラジーヌに対する両性具有っていうタイトルの著書、これはフランス人ミシェル・セールっていうね、フランスのある時期というか今もそうでしょうけど大変な大きい知性なんですね。このミシェル・セールっていう知的な男が、この両性具有をめぐって、書いている本の翻訳なんです。で、このバルザックの小説、僕は持ってますけれども、このね、主人公、サラジーヌ、あるいはセラフィータという、主人公は、恋人、若いんです。美しいんです。それでね、恋人がね、基本的に二人いるんです。男の恋人と女の恋人がいるってわけです。でね、男の恋人が、会うとき、その男の恋人の目にはね、美しい女性としか見えないんです。それからもう一人の、恋人、つまり、彼女ですね。女性の恋人がね、訪ねてくるんですよ。で、その時に彼女の目に映る、その、セラフィータ、あるいはサラジーヌは、美しい、その青年の姿としか見えないっていうふうに、あるわけです。 こういうね、奇妙というかね、ある、まあ、確信をついたような、作品を、19世紀のフランス、バルザックはね、書いてるんですね。で、これがね、いかに論理学というか、先ほど言いましたように、坂島や鏡に映った状態や、あるいは様々なことと関係してるかってことをちょっと今、言いますけれども、ちょっとね、この本のミシェル・サエルの両性具有からちょっとだけやはり読んだ方がいいですね。ちょっと待ってくださいよ。あ、読みます。ここはどうだろう。今パッといいところ出た。性器、性器ってのは男性器、女性器の性器です。性器は大抵中心か軸の上にあります。これどういうことを言ってるかっていうとね、身体ですね。体の中心軸ってことです。つまり、頭のてっぺんから、股の間までです。中心軸から分かれて足は両側にこう、右と左に、この右足、左足っていうふうに伸びるわけなので、膝までが、とか足の先までがね、中心軸あるわけじゃない。つまり、ちょうど股のところで終わりますね。頭の中央から言うと。つまり、目と目の間を通って、鼻のセンターを通って、唇の真ん中を通って、喉のところを通って、両側の、おっぱいの間を通って、おへそを通って、そして股の間まで。これが中心軸です。もう一回読みます。性器は大抵中心か軸の上にあります。ちょうど左からも右からも包み込まれるような位置です。ここが面白いです。左からも右からも包み込まれる。こういう考え方面白いですね。この、なんて、僕はそんな風に考えたことがなかったんですが、センターってのは包み込まれるような位置なんだということです。そして、ここですよ。ちょっと聞いてくださいね。鏡がここを通ります。これどういうことですか？面白いでしょ？つまり、今言ったこの体のセンターのところに鏡を立てます。そうすると、その右でも左でもどちらかが鏡の中に映りますから、客観的に見るとね、なんていうか、その、ちょっと違うんですけれど、本当は。しかし、まあ、ほぼ、なんていうかな、体の半分、おへそのところ、頭からずっとこう、鏡がきれいに立ったと、股のところまで立って映したとしたら、一個の完成した人間に見えるわけですよね。で、サンスって、これフランス語です。方向っていうふうに訳されたり、あるいは括弧で意味とも訳されるし、感覚とも訳されるわけですが、このサンスって言葉を使って、方向は普遍的なので、より希少な、少なく稀な、セックスを内包理解するか、あるいは包含します。この軸の上での私、あるいは身体の中心線で反射する鏡の表面にいる、この私は何者でしょうか？映像もモデルも分身も類似物もない。初期間としての私は何者でしょうか？この鏡の中で面対象として自己を映している創生児的部分において、他者はどこにいるのでしょうか？そして自己同一者はどこにいるのでしょうか？というような謎謎のようなミシェル・セールが、この、なんて言いますか、その、鏡に映された、中心線の、他者、あるいは自己という問題、この対称性の問題について、語ってるわけですね。で、もうちょっと読みます。ご存知のようにアルファベットの大文字は、これ面白いですよ。アルファベットの、A から Z までの話です。この 形のことです、アルファベットの。A は頭が尖っている。このご存知のようにアルファベットの大文字は単純な対称をなすものが多く、 A は垂直軸の周りで、 B、C、D、E は水平軸の周りで対称です。わかりますかね？後で、じっくり、アルファベットを睨んでください。F、G、J、L、N などのような非対称はごく少ないのです。非対称のうち、S と Z はいささか複雑な構成を含む特異な位置にあります。中心点を取って回転させれば半分にした部分を一致させますから、厳密に言えば対称とも非対称とも見ることができるでしょう。これ面白いです。S と Z、この、S という書き方と Z っていう書き方が、形はちょっとだいぶ違うように見えますけど、実はペンの運びで言うと、ラフに書くと、鏡、左右の鏡を反転させたように、一致するということなんです。したがって対称とも見えるし、非対称とも見えるということを言ってるわけです。その上、S と Z は鏡の中でのように相互に対置されています。対照的大文字は鏡の反映によっても元のままです。他方、非対称な大文字はアリスに言わせれば別の道を取り、不思議の国へ向かうことになるでしょう。これが先ほどのルイス・キャロルの不思議の国のアリスですね。ルイス・キャロルの言う意味では、S は Z の別の道を描き、あるいは S と Z をお互いダンスのパートナーのように一緒になり、これが二つ組み合わせると、8の字を描きます。S と Z を、重ねるとそういうことになるわけです。あるいはギリシャ人の書いたようなキマイラの X を書きます。X です。左利きの S、つまり S という字は左利きが書きやすいかもしれない。右利きの Z の反映です。左手と右手の間に例の鏡が滑り込み、あるいは左から右へ、それとも逆に右から左へ書かれたテクストを目が読むときの目の二つの動きの間に鏡は滑り込みます。これね、もう非常にスリリングなね、面白い文章なんですよ。僕は非常に気に入ってるんですが、この、ミシェル・セールっていう人がこんなことを言ってるんですよ。ところがね、この S と Z という、ことに目覚めて書いている、この SZ っていうね、長い本、大きな本があるんですが、これはね、フランス人のね、ロラン・バルトっていう、やっぱりこれ大変知的な男ですが、この人が、SZ っていうね、本を書いてるんです。この S と Z っていう、1970年どうやら、バルトの、ロラン・バルトの本が、書かれたようですが、このね、これを、実にね、面白くってね、あれなんですが、回文と言いまして、回文のことはね、このね、やはり、セラフィータ、サラジーヌ、どっちでもいいんですが、この、どういう発音かわかりませんが、このね、セラジーヌ、あるいは、サラスっていうふうに、SAR、RAS というふうに、記述されるんですが、それは、SAR、RAS、これは上から読んでも下から読んでも同じに読めます。これ回文、丸文と書きます。それからね、今日僕もっと、あれもうこんな終わっちゃうんだね。僕喋りすぎてる。実はね、ドラキュラの話でしょ？それから、男が女になる病気っていう。それから、ロジェカ用の反対称、右と左のこと、いろいろ喋りたかった。今年これで終わりなんですよ。だからね、ちょっと鏡のように今、あれしたいんだけど、ちょっと、 上島敬二氏の、男が女になる病気っていうね、あの話をちょっと読みたいんだけど、まあもう間に合わないね。間に合わないようですね。もう終わりかな？あ、あと2分ぐらいあるか。ちょっと待ってくださいよ。なんか読みましょう。種村すひろさんのドラキュラの解説を読みながらも終わります。皆さん来年もお元気で、またこの番組でお会いしたいと思います。読みます。数年前、バラ十字社から吸血鬼幻想と題するエッセイを公にして以来、私は檻があれば、血の糸につながれた真珠のように純白な吸血鬼の死が、牙ですね、にも例えられるような吸血鬼小説のミニアチュールアンソロジーを編んでみようと考えていた。小アンソロジーであるからには一編があまり束を取りすぎてはいけない。そういうわけで、ブラム・ストーカーの吸血鬼ドラキュラ、シェリダン・レファニューのカーミラ、ポール・フェバールの吸血鬼の村のような長編はあらかじめは覗かれる。スラブ系の吸血鬼小説も概して中長編なのでしょう。というわけで、まだあるのかな、時間。あ、もう少しありますね。読みます。そしてね、編者が編み方までを指示するのは僭越だが、まあ軽い提案として巻末に収めた3編のバンピロロギー。バンピロロギーって皆さんご存知ですか？吸血鬼学というふうに、いうものです。で、この我が日夏幸之助、日本人です。僕も大好きだった。日夏幸之助はともかく18世紀フランスの語教家ドン・カルメと啓蒙主義者ボルテールとはいずれも吸血鬼の実在ではないとしても吸血鬼の実在を信じている人々の一定の力を認めながらこれを抹殺しようとしたり、あるいは陣営に都合のいい方向に誘導しようとしたりして躍起になっているのである。18世紀末には瀕死の衰弱を病みながらもまだ吸血鬼の伝説や迷信が人々の間に生きていたのである。言い換えればそういう非現実が当時の人間には現実の一部になっていた。毎日のように体験している現実の一部であるからにはそれをわざわざフィクションにして読むには及ばない。つまり吸血鬼小説が発生するのは吸血鬼信仰が完全に死んでしまってからのことなのである。あれ？終わりかな？流れてない？エンディングが流れてないですね。あれ？すいません、まだあるのかな？
番組のご協力は大垣書店でした。